最近いろいろなことがニュースで報道されますけれども、皆さんの中で、一番こう気にかかっているというか、皆さんがよく知っている事件というか事故があります。今南米のチリで、落盤事故が起きました。そこには地下700メートルのところに、33人の作業員の方が閉じ込められている、そういうふうに報道されております。で、今その人たちを救うために、新たに穴を掘り始めているんだそうです。ところがそれが完成して、そこから救出ができるようになるには、4ヶ月かかると言われています。もちろんもっと早くなる方法も今必死に考えている。そしてまた第2、第3の方法で、試してみようということもあるようですけれども、いずれにしてもかなりの長期間、そういう助かるためには待たなきゃいけないという事故であります。チリというのは、地球儀を見れば分かるように日本の反対側にあります。で、距離的に言ったら最も遠いところに起きた事故でありますけれども、まるで、でも他人事では思えない、そんな気がいたします。もしもあの事故に自分が巻き込まれていたらどうなっていたんだろうかと想像してしまいます。今のところこの33人の方々は、助かるという望みはあります。でも、それが今は大変な状況にはありますけれども、その望みがありますので、なんとかその救出される日を待ち望みながら困難に立ち向かっているんだろうと思います。しかしこれがもしあなた方は全く助かる見込みがないともう言われていたのならどうなっていたんだろうか。もしそこに自分が33人の一人としていたときに、あなた方はもう助かりませんよ、打つ手は全くありませんと言われたなら、自分はもう生きる気力はなくなるだろうと思います。そのようにしてこの事故のことを考えているうちに、私たちが置かれている状況にどこか共通点があるような気がいたしました。私たちは毎日何かを食べ、何かを手に入れ、したいことをして自由に暮らしているつもりです。そして自分たちが欲しいと思うそのことを手に入れたとき、ああ嬉しいな、今度はあれを あそこに行ってみよう、今度はあれを見てみようというふうにして、私たちは自分ができることをいつも手に入れることができる、そんなふうな自由を手にしていると感じております。しかし私たちは言うまでもなく、いつもいつかは死にます。どんなに今健康であろうとも、そして今この世で人も羨むような名声や富を手に入れたとしても、いつかは死にます。普段は私たちは何も問題がないときは自分は自由だ、自由だと自分で感じておりますけれども、実は死という檻の中に閉じ込められているのと変わりがないんです。もうちょっと具体的なことを考えてみたいと思います。自分が何か、自分の体が変だな、どうか調子が悪いなと思って病院に行ってみました。いろいろな診断を、検査をしまして、主治医から診断結果を聞く日がやってまいりました。そんな時皆さんは何を知りたいんでしょうか。重大な病気じゃなきゃいいな、もし重い病気だったらどうなるんだろうか、いろんな不安があると思います。もし重い病気であったならば、この病気は治るのか治らないのか、あるいはもっとはっきり言えば自分は助かるのか助からないのか、 まあ、おそらくそこに私たちの一番のこう聞きたい言葉があると思います。主治医から大丈夫、ちゃんと治療すれば助かりますよ、元の体に戻りますよと言われたならば、もう天にも昇る気持ちで、先ほどまでの何かここに雲がかかったような暗い気分は吹っ飛んで、もうよし頑張って治療を受けてまた元気になろうと前に進むことができます。しかしもしそうでなかったならどうなるんでしょう。ああちょっとこれは重い病気ですね、助かるかどうか分かりませんね。まあ医者はそんなことははっきりとは言わないと思うんですけども、どうもそんな感じだ、大丈夫治りますよとかそんなことは一言も言わない、希望を与えるような言葉が聞かれなかったとき、私たちは一気に暗い気持ちに落ち込みます。今、まあ、私たちが病気になったときどうなるのかということを考えましたけれども、このことから私たちが一体何を望んでいるかということが分かると思います。最も望んでいること、私たちは、まあ、できるならお金をたくさん手に入れられればいいなと思います。で、私たちはそんな野望はないかもしれませんけれども、でもできるならばこの世界を支配するほどの権力を持っていたらすごいだろうなと考えます。実際にそういうことを目指す人たちもいます。そして私たちはその中で確かに自由になるお金をたくさん手に入れたかもしれない、この世の権力を手に入れたかもしれないけれども、しかし自分の命を自由に支配する、コントロールすることはできません。私たちはどんなにこの世のものを手に入れたとしても、自分の命をもっと長生きして、もっと永遠に生きられるようにとすることは絶対にできないんです。いつかは死んでしまう。そうしますと私たちにとって最も必要なものは何か。自分は助かる、どんなことになったとしても自分は助かるんだという望みを私たちはどっかで求めているんです。そしてそれは何か曖昧な、あるんだかないんだか望みというような、そんなあやふやな望みじゃなくて、間違いのない、本当に確実にそのことが起きるという、その確かな望みを私たちは心の深いところで求めているんだと思います。今日のこのヘブル人への手紙のこの箇所、まあ、前回からも続くんですけれども、希望ということが大きなテーマになっております。数週間前に取り上げました6章11節ではこういうことが書かれていました。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望しますと言われています。私たちの希望について十分な確信を持ち続けなさい、これが、まあ、ずっとこのヘブル人への手紙が言っていることがずっと流れている、そういうテーマです。その希望というのがどういうものであるのか、まあ、今日の箇所では25節にそのことが集約されています。今日はこの25節を中心に見てまいります。でまずここにあるのは3つのことがあります。その1つ目でありますが、25節のご自分によって神に近づく人々、その神に近づく人々ということがまず一つ目であります。 でこの神に近づく人々って一体誰のことを言っているのか、で また神に近づくとは一体どういうことなのか、まあ、いろいろとこう分からないことがあります。でおそらく私たち、信仰を持つ前は皆さんそうだったと思うんですけれども、神様に近づいているっていうことを意識するのはどんな時だったかと思うんですね。で私のことを振り返るならば、例えば私が生まれている村には神社とか仏閣とかそういうことがありました、まあ、神社に行った時、その境内とかそういうところに行った時、何かああここはどうも神というかそういうものがいるらしい、子供の頃になんか大人から教えられておりまして、なんか神様がこの近くにいるのかなと、ぼんやりと考えたことがあります。おそらくそんな形で何か目に見える神社とかそういう、あるいはお地蔵様とかお札とかいろんなそういうものを見て、あ神様というのはこういうところに おられるんでしょうか、神棚のところにおられるんでしょうか、まあ、そういうところに近づいた時に、あ私たちは神様に近づくということを意識したかもしれません。しかしこの聖書で言っている神に近づく人々というのはそういう意味では全然ありません、まあ、これからちょっと不思議なことをお話し、不思議というのは全くなんでこれが神に近づくっていうのかって最初はわからないと思いますけれども、そういう話をいたします。モーセという人は、皆さんもご存知の通り神様から10の戒めを授けられました。モーセの十戒と言われるものでありますが、その6番目に皆さんもご存知の殺してはならないという戒めがあります。でモーセは人々にイスラエルの人々に殺してはならないと語りました。そして後にイエス様はその殺してはならないというモーセの戒めを取り上げまして、別の角度からというんでしょうか、あるいはもっと深くその意味を解き明かしてくださいました。それが、マタイの福音書の5章21節22節に記されております。皆さんのアウトラインの上の方にこのマタイ5章21節22節の御言葉を取り上げておりますので、それを見ていただきたいと思います。その箇所をお読みいたします。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。まあ、モーセが言ったことは、人を殺すようなものは神に近づくことはできない、いや裁きを受けなければならない、だからあなた方は人を殺してはならないということでした。しかしモーセに言われなくても信仰があるないにかかわらず、人を殺してはならないというのは人間としての最低限のモラルである。どこに行ってもどの時代にあっても私たちが守らなければならない最低の基準でしょうと思います。誰もこれに反対する人はいないと思います。ところがイエス様が示されました基準というのは全く違いました。言ってみればこれはモーセよりももっと厳しい内容です。兄弟に向かって腹を立てる者は絶対に神様に近づくことはできないと言われたんです。人を殺す殺さないということは、まあ、普通はの人にとっては一 人を殺す場面というのはありえない、ほとんどありえないことですから、守れる、十分に守れる基準なんですけども、イエス様は兄弟に向かって腹を立てる者はって言いました。これはもうこの基準から逃れられる人だどれだけいるんだろうかと思います。イエス様が言われました言葉を心穏やかに、はいそうですねと落ち着いて聞いていられる人は一体どれだけいるんだろうかと思います。まあ、先週1週間のことを振り返って、ここに書かれていることを自分はやっていなかったかどうか、もしかして自分はここに書かれている通りに裁きを受けなければならないものとなっていたのではないか、全く人を憎みませんでした、バカ者と心の中で叫びませんでした、いつも人を愛し人に対して親切でと思っていたか、そんなことはなかったはずですね。いや、もし自分はそんなことは絶対にないというのならば、でも私たちはどこかで自分を欺いているのかもしれない。私たちは罪人なんです。人を許せない、あの人のこういうことを私は絶対に許すことができないといういろんな思いを抱えて生きているんです。まあ、もちろんそれでいいとは思っていません。できるならばこのイエス様が語られた通り、このような人間にはなりたくない。でも同じことを自分は繰り返している。まあ、おそらく多くの人たちはそこあたりでこう立ち止まってしまうと思います。イエス様は私たちを責め立てるためにこのようなことをお語りになったんでしょうか。あなた方はとんでもない人間だと言いたかったんでしょうか。もしそうであるなら、私たちを責め立てるためだけにだけの意味で目的でこのことを語ったのであるならば、なぜイエス様は十字架の上で私たちのためにご自分の命をお捨てになるんでしょうか。いや、むしろ今日のヘブル人への手紙で言われている通り、私たちを神様に近づけるために語ってくださったはずだとこの箇所を考えなければいけません。このイエス様の厳しい御言葉が神様に近づけるための恵みの御言葉なのか、どういうことかと戸惑うと思います。3つの順番があります。1つ目、私たちはこのイエス様の言葉を御言葉を聞きまして、このようになっちゃいけない、このようなことをしたら裁きを受けてしまうと知りながら、どんなに頑張っても私たちこのことを繰り返してしまっております。私たちはこのままでは神様に近づくことができない、いや裁きを受けなければならないものだということをイエス様の御言葉からはっきりと示されます。ごまかしようがない、まさにこれが私の姿なんです。まず自分はどんな人間であるか、ここで自覚されます。これが1つ目でした。そして2つ目、自分はどんなに頑張っても神様に近づくことができないと知ったとき、私たちは悲しみます。神様に近づくことができないと知って喜んでいる人はいません。私たちはいわばチリの爆弾事故にあった人たちと同じように閉じ込められた状態の中に置かれています。絶対にここから脱出できない、このイエス様の御言葉の通りにはなってはいけないと思うんだけれど、どうしてもそこから抜け出せない、そういう状態に閉じ込められています。自分の力でそこから 脱出して地上に生還することができないんです。このままでは助かりません。助からないと知って悲しまない人はいません。誰でも助けてほしい、こんなところにいて自分が閉じ込められて死んでしまうということは耐えられないと願います。このイエス様の御言葉を聞いて私たちは自分の状態を知り、そして自分はここから抜けられないものだと悲しみます。そして次のステップ、ここから助けてほしいと私たちは願い始めます。イエス様がなぜこんな厳しいことを私たちに語ってくださったのか、ここに目的があります。こんな惨めな自分なんだ、助けてほしい、こんな愚かな私を、汚れ果てた自分を救ってほしいと私たちが叫んでいるんですよ。あなたは心の中で、あなたはその心を全然気がついていなかったかもしれないけれども、あなたの深いところにあるあなたの叫び声はそれなんですよ。私たちが気がつくため、そしてそれを自分の口で言えるようにするためにあえてこの厳しい御言葉をお語りになりました。一つ目は、自分はこんな人間だ、これぐらいのひどい人間なんだと気がつきます。そして二つ目は、それを悲しみます。そして三つ目は、こんな自分を助けてほしいと叫ぶ。それがイエス様の御心でありました。さて、助けてほしい、救ってほしいと願うものを神様はどのようにされるんでしょうか。私たちは神様に近づきたいと願います。できるならばこんな人を憎む人間ではなくて、人を愛し人を許す人間になって神様に近づきたいと願いますけれども、できない。私たちは神様に近づくことができないと悲しみます。そんな私たちを神様は放っておかれるんでしょうか。いいえ、絶対にそんなことはなさいません。イエス様はあえてこんな厳しい基準を私たちに語ってくださったんです。それは私たちを救うために語ってくださっているんです。私たちを責めるために、あなた方はひどい人間なんだ、とんでもない人間なんだと責め立てるために言っているのではなくて、あなた方は今の状態のままでいたなら助かる見込みはないんですよ、だから助けを求めなさい、私があなたを救うから。それがこの御言葉の意味です。25節でご自分によって神に近づく人々とあります。ご自分によってというのはイエス・キリストのことを指します。イエス・キリストを通して神に近づく人々をということになります。イエス様が語られたこの厳しい御言葉が実は神様に近づく道だったんです。まあ、皆さんの中でも経験があるかと思います。あるいは、実際に今もそういう方もいらっしゃるかもしれませんが、教会に来て間もない時、聖書の教えはよくわからないなと思います。かなり複雑、まあ、これだけ厚い聖書でありますから、いろんなことが書かれていて、一体これを全部自分は覚えないとクリスチャンになれないんでしょうかと思う時がありますが、実は非常に単純なんだと思います。今言った通りに、私たちは兄弟に向かって腹を立てるものであります。兄弟といっても それはいろんな人に置き換えることができます。親しい家族に対して腹を立てます。友人であったとしても腹が立てる。親戚同士であったとしても腹を立てます。会社の同僚に対しても腹を立てる。学校のクラスの友達に対しても腹を立てる。いろんな、まあ、トラブルがあって腹を立てることでしょう。で、私たちはそこで2つの選択肢を迫られます。1つ目は、私が今腹を立てている、あいつのせいなんだ、あの人がこんなことをやってるから私はもう腹が立ってしょうがない、私は何も悪くない、あの人が悪いんだよと、まあ、全てあの人が悪いって言い張ることですね。確かにまあそういう面もあるかもしれません。しかし相手に全ての責任を押し付けて自分は一切無罪である、何にも私は悪くないと言い張ることは、一見自分にとっては楽なんですね。自分を責める必要はありませんから。しかしいつまで経っても苦しみは変わらないんです。いつまでもそれをこうなんかブスブスブスとこうなんか、燃え切らないで、何かどっかでこう煙を上げて、いつまでもこう自分の中で苦しみが続いてまいります。これが一つ目ですね。相手を、まあ、全部荒れたと言い張ること。しかしもう一つの選択肢もあり得ます。私はあの人を愛することができない、許すことができない、あの人を憎んでしまう自分がいる、私はそこから抜け出すことができない。どうか神様、こんな私を助けてほしい。神様はその私たちの祈りと願いを待ち望んでおられます。助けてほしい、救ってほしい、その願いは何か虚しく、誰も聞いていない、これを祈ったから願ったからどうなるんだ、何が変わるんですか、何か解決があるんですか、良いことがあるんですかと、私たちはその時思います。何も変わらないじゃないか、結局同じことが繰り返されるだけじゃないかと思いますが、しかし神様は聞いておられるんです。その願い、救ってほしい、こんな自分なんだとがっかりして悲しむものを神様は顧みてくださるんです。キリストはそのような人々を救うために来られるんですよということを教えているんです。これが聖書の教えなんです。この方はじゃあどのようにして私たちを救うんでしょうか。神様は、神様の一人子であられるイエス様は同じ私たちと人間の姿をとってくださいました。同じ肉体を持ってくださいました。そしてその身体を十字架に置いて捧げてくださいました。私たちの罪の身代わりとなってご自分の身体を捧げてくださいました。まあ、それが十字架の出来事です。しかしそれは救いの半分しか言っておりません。十字架でこの方が私たちのために死んでくださっただけでは問題は解決しないんです。確かに私たちはもう罪のためにこの方をご自分から進んで命を投げ出し死んでくださいました。そしてそれは私たちを愛する神様の見思いなんだと聖書は語ってくださっておりますが、そこで終わったならば何も解決しない。もう一つのことを私たちはやっぱり見なきゃいけないんですね。私たちが本当に願っているのは、心の底から願っていることは助かることなんです。この命が救われていくことなんです。 死んで終わった、イエス様が十字架で死んでくださいました、はあ、ありがたいありがたい、そこで終わったら何にも解決し、結局イエス様は死んだんだ、死というものを解決することはこの方はできなかったのだ、この方は私たちを愛してくださったけれども、やっぱり私たちは死んで終わりなのか、望みはないんですよ、死んで終わりだった。ところがそこで終わらない、この方は3日目に墓の中からよみがえられました。それを聞いたとき、私はびっくりしました。死んだ者がよみがえる、ありえない、馬鹿げている。私は17年前に洗礼を受けることができました。イエス様の十字架のことは分かります。自分のことだと、あ、自分のために死んでくださったのだと心から信じることができましたが、実を言いますと、この方が死からよみがえったのだということを信じることはその時できませんでした。どっかでありえない、だからそこはあんまりぼやかしたまま、ごまかしたままで洗礼を受けました。で、洗礼を受けても数年間、そんなことあるのかな、ないのかな、なんか自分は理系だからそんな非現実的なことなんかありえないんじゃないかとどっかで思っておりました。しかし、ありえないことだと笑うことは簡単なんです。私たちはいつか必ず死に向き合います。医師からあなたはもう助かりませんと宣告されたとしましょう。その時、あのイエス・キリストというものが墓から3日目によみがえった、ありえないと言うでしょうか。自分とは関係ないと突き放すでしょうか。もし自分が地下700メートルの狭い空間に閉じ込められていて、地上からもうあなた方を助ける方法は一つもない、あなた方はもうそこで死ぬしかないと言われたとしましょう。それでも神の子イエス・キリストが死からよみがえられたことは自分とは全く関係ないと突っぱねるでしょうか。突っぱねてキリスト以外に何か救いの希望を探すでしょうか。しかし、どこに私たちを救う希望があるんでしょう。私たちを苦しめているこの死という問題が解決されない限り、本当の希望はないんです。私たちにとって完全な救い、完全に救ってくださるということは、この私たちを苦しめている罪、そして罪から来る報酬である死というものを解決することを抜きにしてはありえない。キリストを除いて死んだ者がよみがえる、ありえないと笑って、じゃあ他にどこに希望があるんですか。聖書はこの方が私たちを完全に救ってくださると言います。それだけでは、神ご自身が誓ってくださっている。さ、21節でこう書かれていますね。真ん中から、主は誓ってこう言われる、御心を変えられることはない、あなたは常しえに祭司である。これは詩編からの引用でありますが、主が私たちを救ってくださるということを、その御心は絶対に変えられることはない、誓って言っておられます。そしてあなたは常しえに祭司であるとありますが、あなたというのはイエス・キリストです。私たちの救い主は永遠に祭司としてとどまっておられる。つまり死からよみがえられて今祭司の働きをしていますよ という内容です。あなた方は信じるべき、あなた方が求めるべき希望はここにありますと聖書ははっきりと示してくださっているんです。私たちはそれを拒むでしょうか、それとも私たちはその方を本当の希望の方であると信じて近づくでしょうか。それは全て私たちが決めることだ。そして神様は、イエス様は、あの厳しく聞こえる御言葉、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならないという御言葉を持って私のところに来なさい、あなたはどうしようもない死ぬべき存在なのだから私のところに来なさい、私があなたを救うのだと語ってくださっているんです。私たちは全てのことを、この方について全てのことを知ることはできません。聖書の全部を知らなければクリスチャンになれないということでは絶対ないんです。ただ一つなんです。私は本当に人に向かって腹を立てるものだ、いつも人に向かって罵っているようなものだ、聖書で罪とか分からん、罪と言われてそれがどういうことか分かんなかったけれど、でも自分の現実を見た、自分の心の中のことを見た、まさにひどいもんだ、これが罪なんです、罪の現実なんです。私たちはそのために死ぬべき人間になってしまいました。そこから自分を救うことはできません。自分が死んでいいな、喜ぶ、そんな人はいない。自分は死ぬしかない、そして自分の愛する者も死ぬしかないということを知ったとき、誰でも悲しむ。だからあなた方は完全な救いを成し遂げてくださる方のところに来なさい、これ以上のない優れた希望であると書かれています。さらに優れた希望、さらに優れたって言ったらもっとあるのかじゃない、最高の希望なんです。この世でどこにも見つけることのできない、あなた方が掴むべき希望はこれなんだよと聖書は語っています。私たちはどこに希望を置こうとしていたか、キリストではない別のものをどこかに希望に置こうとしていなかったか、他のものはいらないです。ただこの方だけなんです。私たちはこの方を見上げて、この方こそ私たちの本当の希望なんだ、どんな時にあって自分が今や死ぬしかない、医者からあなたはもうダメですよと突き放された時でさえも、この方は見放すことなく私たちをしっかりと捕まえて救ってくださるのだということを覚えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは自分が閉じ込められているものであるとは全く気がつかず、自分は自由だ、自分は何でもしたいことができる、神など自分には必要がない、そんなふうにさえ思っておりましたけれども、確かに自分のことを振り返れば、あの人を許すことができない、あの人をどうしても憎んでしまうという、そういう縄目から抜け出すことができず、実は閉じ込められてしまってそこでもがいているような、そして結局そこで死んでしまう、そのような自分であったことをあなたの御言葉から今日もう一度覚えさせられました。あなたはそのような私たちを憐れんでくださり、私たちを救うためあえてそのような厳しい御言葉を持って 私たちを目覚めさせ、そして主よ、私をこのようなものを憐れんでくださいというその願いと祈りをあなたが待っておられることを私たちは覚えます。どうか今お一人お一人のうちにあなたが望んでくださいまして、でその助けてください、救ってくださいという祈りにあなたが応えてくださいますように、私たちはこの地上においてあなたが本当の優れた希望であるということをどこかで忘れてしまうものでありますから、今朝もう一度そのあなたこそ私たちの希望であることを覚えさせてくださいますように、そしてこの一週間もあなたを私たちの主と仰ぎ見て歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ではしばらく御言葉を思い返します。